おはようございます。クロキャストクロです。今回も農場でね、歩きながら収録しているという。いや、本当はね、この収録は現地でやりたかったんですよ。ただね、まあ、私の携帯、まあ、かなり古いもんですんでね、充電の持ちが非常に悪い。でしかもその現地っていうのはね、充電する場所が全くないもんですから、だからもしこれで収録なんかね、こまごまとやってて途中で電池がなくなっちゃったりしたら、それこそ困るよなっていうことで、まあ、収録するのも泣く泣く諦めていたわけなんですよ。まあ、その現地というのは一体どこなのかっていうと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、USJ に行ってきてたんですよ。はい、実は、まあ、以前からね、妻がまあ旅行代理店の方でね、まあ、チケットとかホテルの予約とかもろもろを取ってね、準備を着々と進めてくれてたものですんでね、まあ、ただそれをね、よくこうツイッターとかでさ上げちゃったりするとさ、あ、こいつ今家を開けてやがるんだっていうのがこうリアルタイムで分かっちゃったりするとまずいじゃない。だからずっとだんまり決め込んでてっていうかね、まあできるだけね、ネットとかにはね、あの必要最低限以外のねことはで使わないようにしててね。だって写真とかいっぱい撮りたいじゃない、子供たちの。うん、となるとなかなかね、っていうのあったんですけど、まあまあそれはそうとね、普段全く休みが取れてない私みたいなこの零細畜産業の、ね、ものでも、やっぱり年に1回ぐらいはこういう旅行があってもいいじゃないのよあなた。何ずっと仕事ばっかりで人生を、この後の人生を全部潰していくつもりなのあなた。子供たちがの時間は今しかないのよっていう、なんかこういう感じで諭されましてね。まあ最初はね、こう後ろ髪を引かれるような気持ちで行ったわけなんですよ。私がいない間にまた農場でトラブルがあったりしたらどうなるんだろうとか思いながらね。でもできるだけこう仕事をね、こう片付けに片付けまくって、もうここら辺は大丈夫だ、ここも大丈夫だね、これも以上なんとかなるよな、ここら辺あたりはもう従業員さんに任せてもいいよなっていう風で、いろいろこうしっかりとね、隅々まで見て回ったつもりでいても、その、まあ、1泊2日で行ってきたユニバーサル・スタジオ・ジャパンのね、初日もうね、朝の4時にこう出発して、ザーってね、もう長い時間かけて、もう3時間ぐらいかけてね、大阪まで運転して、で現地に、ああやっと着いたっていう時に、あ、そういやなんかちょっと仕事の方どうかなってこう電話かけてみたらね、あの高装置壊れてるからっていうねそれでいきなり、せっかくユニバーサル・スタジオ・ジャパンに入ったにもかかわらず、こう出鼻をくじかれて、ヒューってなってるとこなんですかね。あ、まあそんな話はいいんですよ。まあとにかく、いや仕事のことが気になるのはまあ仕方ないにしても、目の前にいるのは家族だぞと、妻がいて子供たちがいる、子供たちなんかもね、私と一緒に旅行できるっていうのはね、もうめったにないわけなんですよ。でそれでね、まだ私は子供たちから見捨てられていない まだ子供たちからもお父さんと一緒に行こう、お父さん一緒にアトラクション乗ろうとかってね言ってくれてますんで、うん、だとすればもうここはね、きちんと仕事と家族とね両立をさせるっていう、これこそが父親業というものではないのかと、いうふうに踏ん張ったわけでございますでまあここまではまあ前置きですよ。でその肝心のユニバーサル・スタジオ・ジャパンっていうのが、いや、どういうところだったかっていうのは、単純に言えば、いや、すっごく楽しかった単純にね、もうとにかくいろいろなね、アトラクションがすごいなっていう のもあるし、その雰囲気もねすごく賑やかしくて、若い人とかね、もう家族連れとかね、もういっぱいね、もう本当にぎゅうぎゅう詰めに行って、まあ、その人の波にね結構当てられてるとこあったんですけど、まあ、とにかくいいとこでしたよ。でさらにね、このユニバーサルスタジオジャパンに行く前にたまたま聞いてたポッドキャスト番組で、あのオタキングの岡田敏夫さんっているじゃないですか、あのニコ生で生放送でね、やってるあれのポッドキャスト版、たまたまその先日聞いてた内容っていうのが、ユニバーサルスタジオジャパンについてのことをね、こうベラベラとこう岡田敏夫先生が喋ってたのをたまたま聞いておりまして、でそのユニバーサルスタジオジャパンがどのようにして始まって、どんな苦難を乗り越えてここまで、まあ、今年で15周年記念迎えましたけども、どこをどうやってここまで盛り上げてきたかっていうね、その歴史をね、わーってね1時間ぐらいねポッドキャストで聞いてたもんだからね、やっぱこれ聞く前と聞く後ではね、きっとねユニバーサルスタジオジャパンのね楽しみ方がね倍変わってくると思うんだよね。だからあーやっぱあの放送聞いといてよかったって思ってね、まあどういう内容なのかっていうのは、あのぜひね、あの岡田敏夫ポッドキャストでね、あの検索して、ぜひね聞いてみていただけたらと思うんですけども、でもねやっぱり、まあ、岡田敏夫さんが実際指摘していた通り、最初のコンセプト、ユニバーサルスタジオジャパンの最初のコンセプトが大人向けっていうところから始まったっていうだけあって、結構それこそそのアトラクションのジェットコースターだったりとか、その他もろもろのアトラクションっていうのはハードなものがやっぱり多いですよね。ちっちゃい子を連れていくと、もうちっちゃい子がいやーって泣いちゃうような、だから最初のうちは、まあ、小さいお子様のね家族連れをなかなかお客として呼べなかったっていうところもあったもんだから、まあ後からなんとか頑張って作ったその子供向けのエリア、あのセサミストリートがメインになってるのかな。他にもまあスヌーピーとか、まあそんな可愛らしいキャラクターがいっぱいいる、そういうランドも作って、やってるとこなんですけども、でもやっぱり一番目につくのはやっぱ派手なローラーコースター、ジェットコースター、特に今回私たち家族がメインとして狙っていたところがジュラシックパークのところから得られたフライングダイナソー、発音がちょっと噛んだなフライングダイナソーっていう、いわゆる平行になってまるでスーパーマンのような格好、というのもあるな、っていうの格好でわーってこうローラーコースターをこう回るやつ、これをねメインにしてたんですよ。これがねやっぱりね、そのパーク内で一番の人気のところでね、まあ土日もね行ったんですけども、やっぱり油断していくとあっという間に5時間待ちは当たり前という、すんごい長かったですよ。でも今回はね、まあ私の息子がぜひそれに乗りたいということで、なんとかその旅行代理店にそのなんか事前に通れるなんかパスポートみたいなものを購入しまして、それで意気揚々と行ったわけなんですよ。これだったら待ち時間待たされなくてもね、事前にお金払ったこのパスで早く乗れるっていうことでだって行ったんですけども、でね、やっぱ爽快ですよね。それから長い行列をさこう追い越してさささっと入るこの VIP の感覚、いやーすがすがしいなあ、君たち長いこと待っててすまんの、先に行かせてもらうよ、まあそうやってチケット先に購入させてもらったからねこちらはね、って余分にお金払った分ね、乗せさせてもらうよっていう感じでこう勢いよとね家族4人で行ったわけなんですけども、でまあただ妻がね、私なんかちょっと体調あれだからなんか乗りたくない、なんか乗りたくないかもしんないとかっていう風にね言い始めちゃって、で おいおいおい、せっかくお金払って、ね、予約チケット取ったのに、それ無駄にすんのあれなんじゃねえのとかっていう風にね思ったんだけど、まあまあそれでも妻がね、うん、でもなんとか頑張って乗るからみたいな感じで、っていう感じでこう早速さあもう順番がねどんどんどんってこう階段登っていって、ね、でそれでみんながねわーキャーって叫んでるねあの声を背景にいよいよ私たちの目の前にガチャガチャガチャってそのローラーコースターが来たわけなんですよ、でそれでゲートがガシャンって開いてさあいざ乗り込もうとした時に今回のこのフライングダイナソーを一番楽しみにしていたはずの小学校4年生の私の息子が号泣し始めましてうわー怖いよ乗りたくないよ、うわ怖い怖い怖いってなってまあパニック、でお前が一番だって前回このユニバーサルスタジオジャパンに来てお前乗れたってお姉ちゃんとかママから俺聞いてたぞって、ね、あの今回私はあのユニバーサルスタジオジャパンに行ったのは初めてだったんですけど妻と子供たちは先に一回行ったことあったんですね。ですんで、でそこでフライングダイナソー、まあ、ラッキーなことに乗れて、でその時息子がすごく楽しかったっていう記憶があったもんだから今回もぜひこのフライングダイナソー乗ろうって言ったらいきなり怖いってっていうどこでなんかそのスイッチが入っちゃったのかよくわかんないんですけども、だからもう頑固として乗らないもんだからねちょっとこう 2,3 分ぐらいお客さんをこう危うく待たせてしまうような感じになっちゃってあかんこれはまずいこれはまずいってことであすいませんすいませんって言ってこう係の人にねあのちょっと私たちちょっと抜けますんでって言ってこうね横に抜けて、でそれでねまあでもそこはねやっぱりユニバーサルスタジオジャパンのねスタッフの方々のやっぱこうホスピタリティと言いますか、もう心意気が良かったですよね。あ大丈夫ですか大丈夫ですか奥さん大丈夫ですか、もし、せっかくのねなんかこう並ばれた分もありますしそれに、ね、せっかくねあの有料の予約チケットをね旅行代理店で取られた方お客様に対してやはり申し訳ないと思いますのでぜひこちらのエレベーターの方からもう一度ね上の方に戻っていただいて乗り直すこともできますけどもどうですかって言っても、まあ、息子はガンとしていや怖い怖い乗りたくない乗りたくないって言ってでそこで妻がねなんか私も、まあ、どちらかっていうとあんまり乗りたくなくなってきてたような気もしてたから、私息子と一緒にいるからあなたお姉ちゃんと一緒に行ってきてって言ってね中1の娘と2人で、でもともとその予約チケット4枚4人分購入してたところをね2人で2回連続で乗るというねっていうねアレンジをしてくれたんですよ。いやここはね本当にユニバーサルスタジオジャパンのねスタッフの方々にはね本当に感謝感謝でございますよ、で実際乗った感想1回目、いやー怖かったけど楽しかった。いやすごい今までね私もいろんなジェットコースターにね乗ってきましたよ若い頃から、だけどねあそこまで怖くてかつ楽しいローラーコースターにはね乗ったことがないっていうぐらいのね爽快感がありましたよね。やっぱこう平行になってなるこう飛ぶもんだからこう前に遮るもんが何もないんですよね。だからまさにああ本当にこの安全バーが取れたら落ちたら死ぬなっていうような恐怖感とあとなんていうんですかねそのこうスピード感がやっぱりより速く感じるんだよね、で背中にねなんかこうガンってこう打ちつけられる重力だったりとか逆になると今度は外に放り出されそうな感覚とかなんかそれのねバンバンバンバンねこう揺らされるというかねぐるんぐるんぐるんぐるん高速で回されて、でもねそれがね楽しかった、でいやー楽しかったって言ってね、で娘もねうわーもうすっごい楽しいすっごい楽しいお父さんお父さんもう一回行こうもう一回行こうってね もう完全ね、ぐずってるね弟のことをすっかり忘れて、お姉ちゃんもねもう上機嫌でね私の腕を引っ張ってもう一度乗りに行ってね、で2回目連続でドーッと乗ったんですよ。で2回目、正直言うとねきつかった死ぬ。あのねやっぱ改めて思ったんですけど、やっぱジェットコースターってね一回乗るたんびにね持ってかれるね体力と精神力のこう量っていうのはねやっぱ半端ないよね。うんもうあるし、それにやっぱ年を取れば取るほどねその体制力もだんだんだんだん落ちてくるもんだからね、もう2回目乗った後はねもう私もう完全に乗り物酔いグロッキー状態になりました。でその後にもねなんかいろんなアトラクションになったりとかってね、パーク内をねぐるぐるぐるぐる回ったんですけどね、もうなんかあの時ほど、お年寄りがなんか温泉でゆっくりしたい、休みの時ぐらいそうやってやりたいっていう気持ちが、それこそ私も若い時はね、なんだよそんな温泉でまったりとかってつまんねえな、どっか遊びに行くとことかないのとかっていう風にね思ってたもんですけど、やはりこの年になってくると、ゆっくりするのがこんなにいいんだろうなって、こんなねアトラクションとかで、ね、ぐるんぐるぐるぐる回されるんじゃなくて、やっぱりゆっくりしたいって思う年寄りの気持ちがなんかすごくわかる気がするということを頭の中で考えながらね、その後もね妻子供にねこう散々引っかき回されたわけなんですけどもね、ただですね、翌日もね、なんか本当は朝8時から開場する、日曜日朝8時から開場するところを朝7時から入れるという、特別入場券をね事前に手に入れてたもんですのでね、でこれを使ってもう一度フライングダイナソーを息子がリベンジしたいと、あの時は僕怖くて足がすくんで乗れなかったけど、このまんまじゃ終われないみたいなね僕もう一回チャレンジするとかっていうもんだから、今度は息子と私とお姉ちゃんと3人で、やっぱりお母さんは、やっぱり私いいわっていうね遠慮して、で今度は子供たちと私の3人でフライングダイナソーをねチャレンジし直して、そしたらねその後にね息子が、やっぱりこんなに楽しいもんだったんだよな、よかった、なんで僕昨日乗らなかったんだろう、もったいないな、でも乗れてよかったってね、一つ息子が成長してくれた、お父さんは嬉しい、そう思ったっていうね、お話でございました。はい、でもね、その後もね息子にねなんかちょっと火がつきすぎちゃったせいでねその後またねなんかお姉ちゃんとね弟のね、私は散々引っ張り回されて、完全にねアトラクション用意しまくりましたね、昨日日曜日は特に、でねここでねやっぱり改めて思ったのが、やっぱ大人にはね派手なアトラクションをこう1日にね1回か2回ぐらいで十分だと思います。その後はねなんてね、なんかそれこそさっき言ってたお子様向けエリアのところでね子供たちが楽しんだよね、こう横でねまったり見るとかね、またあるいは座って見るショーとかもあるんですよ。それこそウォーターワールドっていうねケビン・コスナーが主演でやってたウォーターワールドショー、あれなかなかね楽しかったですけどね、ただねあれ冬によくねあそこで演じる人たち水によく飛び込むよな、寒くねえのかなって思いながら冬でもやってるからねウォーターワールドショー、あれ風邪ひくわ、でもねとにかく、もうセリフとかもねちゃんと音楽にもともと録音されてるものを流されて、ちゃんとそのねセリフに合わせてね演者たちも演じてますからね、あの息のぴったり感はねなかなかのもんでしたよね。それに派手にバーンってね火が吹いたりとかね、バンバンバーンって水しぶきが飛んだりとか、いやー派手でしたよ、っていうものとか、またあるいはハリーポッターのショーとかでもね あ、今ハロウィンイベントで、あのディメンターだじゃないか、あのデスイーターというとか悪者と、ね、正義の魔法使いたちがね道端で戦うっていうようなね、こうショーとかあったりとかして、他にもね、なんかそういったいろんなショーがあるんですよ。でそのいろんなショーをね、こうトカッと座ってね、こうまったり見れるようなところもいっぱいありましたんでね、だからこういうので楽しむのもいいよね、ユニバーサルスタジオジャパンっていうような、こういうレビューチックなことを喋ってね、あの締めてみたいと思うわけでございます。はい、そろそろね、なんかちょっと長く喋りすぎちゃってね、仕事に戻んなきゃいけないと思うんですけども、で、あ、そう、今ちょうどね、ハロウィンは確かに過ぎちゃったんだけどもね、まだハロウィンイベントが私たちがいる時までやってましたからね。でも、もう今週あたりからもうクリスマスイベントに切り替わるのかな、なんだかわかんないけど、でも少なくとも私たちがいたその昨日まではそのハロウィンイベントとして道端にゾンビが現れるってね、である特定のアイテムをつけてるとあなたもゾンビに襲われるぞっていうようなね、これがねなかなか怖かったんだよね。で、あのそのユニバーサルスタジオジャパンのそのパークのほとんどのところが、そのスタッフが演じてるゾンビがねあちこち徘徊してて、でふっと油断するとそのゾンビがうわーって脅かしてくるもんでね、だからね他の若い子たちがね、まあ、うわーきゃー怖い怖い怖いとか言いながらねわーってやるっていうね、うん、でその向こうの方ではゾンビがね、なんかゾンビダンスみたいなね、あのマイケル・ジャクソンのねスイーラーみたいなね、ああいうのやってたりとかっていうのが非常に楽しかったんですけど、いやーこれがね、うん、子供たち特にもう下の息子がね怖い怖い出たくないよこんなとことかってね、うん、ゾンビに襲われる嫌だみたいなのもね怖がってましたし、他のねちっちゃい子たちもみんなねわーきゃー怖いってね、あの本当ね、あのトラウマを与えかねない勢いだったんでね、そういう小さいお子さんたちのためにね、あのそのゾンビエリアを抜けれるような抜け道が、そのねさっき の、 あの子供用のエリアのところにこう設けられたりしてるからね、きちんと抜け道もあったりもするとかっていうようなね、だからそういうなんかがっつり大人向けになんだかんだ言いながらこう特化したようなイベントっていうのをこう力強く押していくっていうところも、やはりユニバーサルスタジオジャパンのなんかこう強い姿勢と言いますかね、なんかその意気込みが見えたっていう感じがして、私非常にユニバーサルスタジオジャパンすごくいいとこだなと思いますんでね、ぜひ皆さんもね見に行って、本当見に、だからアトラクションとかに乗れなくてもいい、なんかショーとかを見に行くだけでもねすごく価値のあるところだと思います。はい、というわけで、で、結局まあ私たちも最後はね本当にね、あの閉園ギリギリまでね、昨日日曜日ね閉園ギリギリまでいてね、その後にまたね高速でね、あの妻子供らがねグースかピースか寝てる中、私一人でねこう本当ねもう疲れた体引きずりながらね一生懸命あの車に乗って、ね、運転して自宅まで帰ってね、でろくに寝れもせず、もう夜中の3時半ぐらいにねやっとねあの家に帰りまして、で今朝また6時から仕事ですんでね、今現在私自身が、半分ゾンビと化しているというというオチ、で締めたいと思います。はい、というわけで、今回のクロキャストは以上でございます。それではまた。
Thank you for listening. This is クロキャスト.